おはようございます。今朝は、ユン先生が六甲緑教会の特別礼拝に、御用のために行かれておりますので、その留守をということで、この朝の説教を依頼を受けてまいりました。で、今読んでいただきましたのは、このいわゆる三条の説教と言われているその中の一つです。48節、ですからあなた方の天の父が完全であるように、完全でありなさい。三条の説教とか、随分以前は三条の水訓というそういう言葉で、この五章六章七章そのところからイエス様がお話しなさった事柄がそこに語られてまいりました。で、最近は三条の説教と言ったり、で、私はまさに主が語られるところですから、三条の礼拝ではないだろうか、礼拝に関する事柄もこのところには出てまいります。私に一つのこう昔の記憶がですね、これを読みますと必ず出てまいりますのが、多分まだ新学生の1年生か2年生かその頃の修和政界で当時校長なさっておられた沢村五郎先生が、この三条の説教、三条の水訓っていうところから政界メッセージを語られたんです。非常に私の印象の中には厳しいお言葉だなというですね、そういう印象があります。で、特に沢村先生は非常にこの眼光鋭いって言いましょうかね、なんか視線が合うとこっちが申し訳ないというような形でですね、目を伏せてしまうぐらい、そういう先生でした。ですからこの三条の説教が語られたときに、私は本当にこのお言葉の通りに、行けたらいいなというそういう思いがありましたし、しかし同時に私のクリスチャン生活といってまだ日も浅いわけですけれどもね、進学校におりましたけれども、ほど遠い、そういうクリスチャンのレベルだなというそんな印象でもって、沢村先生が語られたその言葉を今もこの思い起こします。で、この三条の説教、特にここにおいてイエス様がおっしゃった言葉を見てまいりますと、これは10回、モーセを通して神様がこれを守りなさい、そうするならばイスラエルを私は守ります、この言葉に従いなさい、あなた方に命が与えられますという、そういうことでもって、イスラエルが新たな歩みの中に進もうとするときに、その十戒をモーセを通して神様がおっしゃられた。で、その十戒からのこの三条の説教はそこに引用、この印象をしましてですね、語っておられるところであります。あなた方の丘に、私の丘にあなた方神を作ってはならないというですね、そういうところから始まって、イエス様がこのところにおいておっしゃられたことは、特に人との関わりの中において私たちはどうあるべきかっていう、そういう事柄をそこに特に取り上げております。ですから人との関わりの中においてイエス様がおっしゃっていることを見てまいりますとですね、やっぱり私にはついていけないなという、そういう挫折感にも似たような言葉がいくつかこの続いてまいります。 で、私は今日はこちらの方がよく見えますんで、ユン先生の真似しましてね、 iPad でもってこれを見ておりますけども、イエス様は特に、対人関係においておっしゃっていることは、殺してはならない、この21節を見ますとですね、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰も裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者というものは、最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれますっていうですね、そういうことですよね。まあ、私は言葉の問題でね、よくこう失敗を重ねてまいりました。特にこの家庭となりますとね、大変こう来やすく、そしてまた乱暴な言葉も表現も使いますんでね、ついつい、言われてから気がついて、そうかなって、娘からは、パパは天国行けても口はいけないわって言われて、今でもこう残ってるんですけどね、そんなこと言ってるかなと思いながら、しかし彼女にとってはですね、非常に厳しい言葉としてこう受けたんでしょうね。それでも牧師かとか言われたりねまあ言いたいことをこう言う娘なもんですから、まあ、しかしその娘もね、皆さん方にご祈りいただきましたけども、その、結婚した相手がですね、2年前に、膵臓がんであるということが分かりまして、そしてついに、この9月に、召されましたけれども、なんとか生き延びてほしいという思いを持っておりましたが、最後には、長男が時々名古屋まで出張に行った時に寄りまして、でそこで、いろいろ話をしたり、別れる時にお祈りをしたりして、私ができない異常のことをしてんだなと後で聞きましたけども、その彼が、勝郎君っていうんですけどね、クリスチャンになったらっていう、一言を勧めなさった。でそれがきっかけでね、もうその晩のうちに、じゃあクリスチャンになるのどうしたらいいんだろうかって、じゃあ聞いてみるわって言ってですね、また私に直接娘が言ってきたらいいんですけども、長男を通していちいちこう言ってくるもんですから、こうこうこうだっていうことを、そしてその時に、クリスチャンになるっていうことの一つにはね、イエス様がおっしゃったように、まあ、洗礼を受けることなんだって、ということをこう言いましたら、もうすぐにでも受けたいって、それで急遽洗礼を施しに、ユン先生にお願いして、こういう携帯用っていうんでしょうか、病床洗礼やそういった時に使う、そういうものをお借りして、そして、その住まいでもって、急遽洗礼式を行いました。召される直前には、私には直接は聞いておりませんけれども、私の家内にですね、本当に短かったけれども、私にとってはもう最高でしたっていうことを言ってくれたって、そして、自分の44年の人生が、どんなに幸いだったか、いろいろこう考えるとそういう思いがするんで、本当にありがとうございましたということをこの言われた、よかったなとそう思いましたけどもね。まあよく娘の主人が娘の言葉に左右されずにストレートに イエス様に向かってくれたなと思いながら、もし娘を通しだったならば、あるいはあんな父はダメよ、もう天国行けないんだからなんて言われてですね、否定的なこと言われて、ダメだったか分かりませんけども、幸いにその娘もね、洗礼を行いました時に一緒に感謝して、おりました。で、私はそういうことにおいてもそうですし、まあ、そういう言葉の失敗を挙げるならばいろいろこうあるわけですが、でその中でね、23節にここで、ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出しながら、捧げ物をそこに祭壇の前に置き行って、あなたがまずあなたの兄弟と仲直りしなさい、それから戻ってきて、捧げ物を捧げなさいっていうんですね。まあ、私は礼拝をする、礼拝に臨むっていうことも大切だけどもね、もし人との関わりの中において何かお詫びしなければいけない、このままの状態でもって礼拝するにはふさわしくないっていう、そういうものが分かったならば、まず礼拝の前に行って、そしてその人と和解しなさいっていう、この言葉が、このクリスチャンになって、そう突きも言えてないんですけれども、私の中に一つの光になって、これがこの言葉が来ました、ですから私は、まあ、躊躇しながら、その相手は感じていったらどうかしら分かりませんけれども、礼拝の前にその人のところに行ってね、いや、あなたに対してこういう思いを持ってました、本当に申し訳ないっていう一言でしたけれども、しかし私は一つのね、このイエス様の光をいただいて、やっぱり礼拝に臨むときに自分はどうあるべきかっていうことで、その一つが私に、なすべきことを教え、そしてこのお言葉のようにですね、まず行ってそれをして、そして礼拝に出なさいっていうふうに、私にはこの言葉がそういうふうに聞こえたわけですね、読めたわけです。ですから私はそういうことでもって本当に申し訳なかったっていう、それをこの相手に伝えました。でイエス様はこの一連の言葉の中でもって、26節ですが、まことにあなたに言います、最後の一ゴドラントを支払うまでそこから決して出ることはできませんっていう。でこれはね、当時の家計の中でも一番低い、家計価値のようですね。この、注釈のそれを読んできますとね。でつまりはイエス様はね、私たちのそういう神様の前、礼拝の前にどんなことをも私たちは忠実にその光に従ってまず行ってお詫びし償い、そして悔い改めなさいということをそこでおっしゃってるわけですよ。些細なことだから、まあこれはまた別な時に、まあ機会があればっていう、それでもってそれをですね、伸ばし伸ばしにしておいてはいけないですよという、そういう意味合いでもあるわけです。私たちの主はそれこそ私たちの、さあ私たちですからね、意識して罪を犯すこともあるし、意識しないで相手に対してそういうこの罪を犯してしまっているという、それもあるわけですね。特に申し上げた言葉の問題であるとかね、そういうことの一つ一つの中に、イエス様はどんな些細なことでも小さなことでもね、それを本当に、お詫びしなさい。それだけではない、イエス様は私たちの犯してしまった その一つ一つの罪を、それこそ残すとこなく、もう全てをですね、イエス様の十字架っていうのは、もう私たちの許しをとことん許されておるわけですよね。どんな些細なことでも、気づいて犯した罪も、気づいてないで犯してしまったような、そういう罪も含めて、イエス様は私たちの全ての罪をそこに許してくださってる、そういう方だ。ですから私は、ここでは確かに、兄弟に対してこう、あるいは礼拝に行く前に、もし兄弟に対してこういう思いがあったならば、まず言ってそれを清算しなさい、ということをこのおっしゃっている、その中でもって。同時にイエス様は、私たちの内に潜む一つ一つのそういう思いをですね、主の前に全部それを言い表して、そしてイエス様がこんな罪のためにも徹底して許すために十字架についてくださったって。十字架の光っていうのは確かにその時私たちは、ああ本当に私は罪人だってことが分かって、そして悔い改めるんですね。けども悔い改めた後でもね、罪を犯す、あるいは犯してしまったっていうそれもあります。最後の一コドラントを支払うまで、そこから決して出ることはできませんという、この言葉は、曖昧にしてはならないし、また主の十字架の許しっていうのは、それこそ主の方から私たちのすべての罪を全部許しかさってるっていう、そういうことへの意味でもあるわけです。もう一つのことは、もう少し先を読んできますと、この27節ですね、今読みました26節の過ぎ、カインしてはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、欲情を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでにカインを犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出してそれを捨てなさい。体の一部を失っても、全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。そして、31節を見ますと、ここでは、また妻を離縁する者は離縁状を与えようと言われていました。しかし私はあなた方に言います。誰でも乱らな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を起こさせることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです、という、そういう夫婦間の問題、いわゆる家庭の問題をイエス様はあの十回の中から特にこのことをこう取り上げておるわけですね。まあ三条の説教といいますけれども、主にその対象になっているのは、まあ、弟子たち、弟子となって間もない彼ら。で、本来このユダヤ人たちのその考え方っていうのは、あくまでも妻は自分の所有物、財産の一つみたいに、そういう考え方が、まあ、一般的だった。ですからここでもですね、女性に対してっていうよりも、そういう男性に対してね、あなた方はこうあってはならないっていうことを、そこで厳しく姦淫というこの言葉を使って、この当時の男性に、弟子たちに向けているわけですね。そういう問題ではどうかっていうね、じゃあ女性はそれで大丈夫なのかっていうと、そうではないんですよね。しかし支配的には、まあ、男性の方がそういう立場でもって罪を犯しつけてしまう、人のものまでもそれをですね、この奪い取ってしまう、その最たる例が ダビデとバテシバの例ですよね。まさかダビデというそんな人がっていう思えるほどみんなからですね、ダビデ王として慕われ尊敬され、そしてみんなから畏敬の念を持って私たちの王としてですね崇められていたような、その彼がバテシバとの一件から彼はもうとんでもない罪を犯していくわけですよ。欲がはらんで罪を生み、また罪がまた新たなですね罪を犯して、そして死に至らしめるような、そういうこの一つの罪にとどまらないで次々とそのためにですね犯し続けてしまう。それこそこのダビデの一件を挙げるならば、とんでもない目に遭ったのはバテシバの夫のウリアですよね。まさか王が私を妻とのことでもって、死に追いやるなんてのことは、もうダビデを尊敬して、そしてダビデ王のためには自分の命をかけてもっていう、実際彼はそうだったんですね。その裏ではあのダビデがそこそ今書いてあるようなもうドロドロとしたそういうですね思いでもって、その自分の妻を得るために自分を非常に高いの厳しいところに追いやって、そしてそれもみんなから彼の最後の死を称えるっていうような、そういう美名と言いましょうかね、そこまでダビデは演出をして、そしてさらにはそのウリアを失ったこのバテシバを、私は生涯彼女をの保証しますと言わんばかりに正式にですね自分のところにこう迎えていくわけですよ。表面こそ美しくドラマ化された、そういう演出された、そういう事柄がそこにありますけれども、しかしその中身はどうかって、イエス様がこの10回の問題をそこに取り上げておりましたけれども、そういう事柄の中にとんでもない私たちは罪を犯してしまう。私はある夫人から、先生どうもうちの夫がっていうですね相談を受けたんですね。でそれはある企業に勤めなさって、そしてかなりの地位にある方なんですけども、しばらく単身赴任で東京の方に行ってる。でどうもその様子がおかしいんですっていうね、なんかそういう実際の おかしいっていうだけじゃなくて何かあるのってこう聞いたら、いやあるんです、写真が出てきたりいろんなそれが出てきてね、もう夫は浮気してますって言ってきた。先生何とか言ってくださいって言って、言ってください言われてもね、こっちは大阪ですし、じゃあたまたま、東北の方へ出張で行くので、寄って、まあ、一度お会いしましょうかって言ってね、それでこの言ったことがあるんですね。でその時に彼がですね、いや確かにそうかもしれないって、で彼はまた大変理屈を通すようなタイプの人間でしてね、先生愛は一番素晴らしいもんじゃないですかって、なんでその愛が妻も愛してますよってけども、どうして間違い、こちらのこの女性を愛してるとは間違いでしょうかって言ったら、それはね愛は大切だし一番強いもんだって、けどねその愛も方向を間違うとね罪になっちゃうんだって、お宅の場合は子供さん二人も成長して、そしてやってる、特にこのお嬢ちゃんの前で自分のそういう主張が言えますか、まあ、そういうことを申し上げたら、それはねってこう考え込んじゃいましたけどもね、なぜ言えないのかって、本当の愛だったらね妻や 自分の子供たちに対してそういう愛を、それを向けていくならばそれは間違いないですよ。けどどんな素晴らしい愛でもね、方向を間違うとね、それはとんでもない過ちになって、そしてその家庭ももろく崩れてしまう。だからそういう、せっかく神様が私たちにイエス様を通して教えてくださった、それこそアガペの愛を、あなたはね、自分勝手なエロスの愛に格下げしてね、やってる、弁明のしようがないと思いますよっていう、そういうやり取りをしたことを思い出します。まあ、今そういう問題も、ないと思いますけどもね、もう定年になって、そして、ご夫婦だけで、しっかり、なさってるようでありますから問題ないんですけども、しかしどんなに素晴らしいね愛であっても、ダビデのようにね、愛すべき方向を間違うちゃうと、やがてそれはとんでもない死をもたらしてしまうっていう、そういうことですよ。問題はそういう人との関係、あるいは家庭での、特にご夫婦との関係の中において、私たちはいつもね、聖書の光の中において、新たに示された光の中においての自分の様子が分かったならば、もうそこで悔い改めてね、そしてそこでイエス様の十字架を仰ぐ。私はそれは私たちに許された本当に神様からの素晴らしい恵みとして覚えておりますよ。今48節の言葉だけを読みましたけれども、言うならばこの48節はこの5章6章7章と続く3章の説教の中のほぼ中心にある言葉ですよね。そしてイエス様はそのほぼ中心にあるこの言葉ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。天の父のような完全さをイエス様が私たちにこう、完全でありなさいとお召しになっていらっしゃる。私たちはこの言葉の前に、そうありたいと思いながら、神様のような完全っていうのは、これはとても とてもじゃないけども、そこに及ぶことはできない。私が聖であるようにあなた方も聖でありなさいっていうレビ記のこの引用の言葉ですよ。ペテロもその言葉を引用して、私たちが人として主のように清くあるっていうことがそこにこの求められておりますし、しかし聖書の言葉をよく見てまいりますとね、この一句だけをそこにピックアップされて、そしてこうありなさいと言われたならば、もうそれこそゲヘナにですね、この身をもってこの滅ぼされても弁解のしようがない。私はクリスチャンになって間もない頃にね、こういう神様の裁きっていうことに非常な恐れを持ったことがあるんですね。やっぱり自分の罪に対しての曖昧さっていうのがまだまだありましたんでね。でその時に、私は非常にこうクリスチャン生活をだんだんとこう窮屈に感じていったんです。そうするとそのイエス様を信じてるっていうこの豊かさっていうんでしょうか、その喜びよりもこうでなくちゃならないというような、そういうこのクリスチャン像を自分なりにこう持ち始めていったんですね。そうするとこんなことしたら、こんなこと言ったら、いろんなそういうことでもって自分に規制をかけてくるわけですと、もう窮屈になってしまって、それこそ娘に言われた、まあ、これは牧師になってからのことですけども、牧師以前の話ですから余計そういうことにおいては あるわけですが、しかしこの三条の説教のこの一つ一つの言葉の前に、自分の立っていけるような 余裕はどこにもなくなっちゃった。でもう私はもうやめたって、もうやめようかってですね、そんな思いになったんですね。イエス様を信ずることもやめるし、教会行くのもやめるし、まあそんなに聖書を読んでたわけじゃないですけども、聖書を読めるのもやめるって、そしたらなんか自分なんじゃないかなっていう、そういうね、変な思いがずっとこう入ってまいりましてね、じゃあやめてみようっていう思いを持ってた、ある時ですか、自転車でもってこう、どこ行く時だったのかちょっと忘れましたけども、とにかく自転車に乗ってたんです。でその時にね、もし今ここで思いもしない事故にあって、そして今自分は死んで神様の前に立たなきゃいけないって、その時お前どうするんだって、それこそここで言うようなゲゲナに、やる地獄にですね、落とされてしまう。非常に私はその時にね、だんだんと怖くなりましてね、もう自転車に乗ってらんなくて降りて、まあ、歩くようにしながらいろいろこう考えたんですね。クリスチャンになって、そしてまだ日も浅い、いろんな点で自分はクリスチャンらしく行こうと思いながら、それがもうどんどんできなくなってしまって、なんかこう鬱陶しくなってきた、もう何もこう全部やめるっていう。しかし本当にそれでいいのか、それこそイエス様の話にあるようにですね、愚かなものよ、あなた今宵あなたの命を奪われるっていう、そういうようなことがあったならば、いや今宵じゃない、今もし自分が神様の前に立たなくちゃならないような、そういう中に置かれたならどうなんだろうか。イエス様を信じればこそ、この方が私の罪のために十字架に据えてくださったっていう、この大きな大きな思いもしないような、そういうことでもって私の罪を全部許し、この方は私のためにもう最高の弁護者として、父なる神の裁きの座に共に立ってくださるっていう、その方がいなくなったら私はどういう立場で神の裁きの前に立つのかと思った時に、本当にそこでですね、私は自転車を止めて、そこでまあ長い運動じゃないですよ、路上ですから、そこでもうそんなことは思いません、どうぞ私を守ってください、私の幼稚な信仰ですけどもね、それから以降もう信仰も捨てて、何も捨てて、もう牧師も辞めてなんていうのは、そんなことはですね、一度も思いもしないで今日まで来れたなっていう、そこに私のそういうこの、もし罪を犯すならば、そういうとんでもないゲヘナにですね投げ込まれるって、イスラエル、エルサレム行った方は、エルサレムっていうところが2つの大きな谷の上に、ある難攻不落のそういうところなんですね。一つはベンハダレという谷の谷、そこはこちら のキレルの谷っていう、こちらの谷はこのオリーブ山の方からずっと降りて上がっていったところがエルサレムですけども、そうですね。でところがですね、このこちらのこのベンハダレというの方は、ベンヒノムというところは、これはマナセというヒゼキヤの名君、ヒゼキヤの息子のマナセという、彼が王になった時に、お父さんが大切にしてきた信仰の全部をですね、やめて、そして当時のこのいろんな偶像主義を取り入れて、とんでもない過ちをやった。自分の子供ですらも、その偶像のその神に捧げるということでもって、そのベンヒノムという、そこでもって、焼き殺したっていうのは、もう考えられない この間そういうね、いたいけない何歳かの子供にネットをかけたか、なんかそういう、もう聞いててもうたまらなくなりますけども、マナセというのはね、そういうことをやった王様なんですよ。でそこがですね、やる死体のこの焼き捨てる場所とかなんかそういうことでもって、その谷は死の谷とかね、あのゲヘナっていう、そういうふうに、名称が、変えられていったんです。それこそそんなところにですね、神様の裁きでもってこの置かれるっていうことになったら、もう立ち上がっていきませんし、その裁きの中において自分はもうダメになってしまう。けど私はこの48節、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。ゲヘナか、神のごとく私は本当に記憶されるか。私はこの聖書の言葉の持つこの豊かさをこうそこで改めて思う。父が完全であるように完全でありなさいということを同時に、私があなた方をその完全にそこにもたらせるっていう、そういう約束であるわけですね。ご承知のように聖書の言葉っていうのは、お命じになる一面と、命じなさった事柄のように私たちをそれに変えてくださるっていう、この聖書の言葉のこの素晴らしさ、醍醐味っていうのをそこに思いますよ。ですから父が完全であるように完全でありなさいというのは、単なる理想じゃなくて、イエス様が私たちをご自分の十字架の血潮の家に、その完全なものに私たちを仕上げてくださるっていう、そういう救いの約束がそこにあるわけですよ。どこを見たって清められるような人間じゃないのに、しかし主は私を完全になりなさいとおっしゃってるだけでなくて、完全にするよっていう、そういう約束の言葉です。まあ、皆さんご承知のように、あのローマ人の手紙の8章の28節、これはあの有名な箇所ですが、まあ、最後にそこを読んで終わりたいと思います。このローマ人の手紙の8章の28節を読みますとね、そこに、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますというお言葉です。神様は私たちのためにすべてのことを最善にしかさるっていう、これも非常に私たちに、信仰歩みの中において、保証し、またこの言葉の上に守られてきたっていう、お互いをこの証しもあろうかと思います。神様本当にもう最悪と思えるような事柄に、この起きなさるんじゃなくて、もうそういうところにあったとしても、そこから最善のことをね、私たちに向けてくださる。ある人は、だからクリスチャンというのは能天気って、何でも自分に一番、神様が一番いいことをしてくださるんだっていう、まあそうね、単純に割り切れたらいいよっていうことで、言ってくれたことがありますよ。まあそうかもわからないって。確かにその28節の言葉は、もう全てのことが相働いて、そして私はあの口語訳でね、神が共に働いて益としてくださるっていう、が口語訳を読んだ時に、愛働きだけじゃなくて、神が共に働いて益としてくださるっていう、一つの光をこのそこでもって得たことをこの思い起こしますけども、しかし神様はそのように最善のことをしてくださるんですけども、ちゃんと目的があるわけですね。 その次の29節を見ますと、神をあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためですという、つまりは神様が私たちの最善を、私たちのために最善をするということはね、私たち自身がここに書いてあるように御子の形と同じ姿に変えられるっていう、そういう目的の中において、神は私を最悪乏しきような中においてでも、そこから最善の技をそこに始めてくださる。ただ自己満足じゃないんですよ。神様はそういう私どもを御子の形に向けて、そして私たちにこの降りかかってくるような最悪乏しきようなことも最善にしてくださって、そして私たちを主イエスキリストをお家にいただくような、そういうクリスチャンとして歩むことができるようになる。ですから神様のご命令は、命令してくださった方がその命令のように私たちを変えさせて成長させてくださるっていう、そういう意味合いを持つこのお言葉です。ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいというのは、理想じゃなくて現実に神がこのようにしてくださるということへの力強いメッセージですよ。私たちはそういう中に今置かれているということ、神様は私をそういう存在として死の完全さの中に、あなた方が完全に守られていくように今も取り出してくださっている。私はこの救いを、この御言葉を本当に中心に覚えていきたい、そのことを思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い主よ。